フェイストゥエースの
薄い峠音楽堂本舗。
いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海が
はい、皆さんこんばんは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗でございます。
はい、
ここはどこでしょうか。
ここはですね、東北自動車道浅香サービスエリアでございます。
はい、仙台から、今帰ってきたところでございましてね、
東北道サテライトではおなじみの場所ですね。
そうですね、はい、いつもここですもんね、東北道ではね、
ここしかないっていう東北道はね、はい、
今オープニングを収録してたら前に止まった車からおばちゃんが降りてきて、なんか不審そうにこっちを見て、
周りに車が止めないように、止まらないように、あえてちょっと下手くそに止めてたんですけど、その下手くそを俺にぴったりつけようとしてハンドル切り返してましたね。すいません、悪い見込んで、申し訳ないね。
ということで土曜日郡山、はい、日曜日仙台と日本、はい、東北シリーズを終えて、東京に戻るところでございますけども、
はい、
久々の3年ぶりの、郡山ピークアクション。
はい、3年ぶりですか。
3年ぶりなんですよ。
そうですか。いやでもね、3年やってなかったんですけど、
うん、
大変印象深いライブハウスで、
ですよね、
はい、行った瞬間、うわこれこれっていう、ね、
ここだここだっていうね、
そうそうそうそうそう、
もう本当にライブハウス前としか
ですね、匂いが色濃くのこうね、
ほんでね、音がまた結構いいんですよ、僕的で、
はい、
もう3年経ったんでちょっと変わったかなって印象もありましたけど、基本はやっぱりブリブリでしたね。
まあ言ってしまえばちょっと狭めなんですけどね、
うん、
その分スピーカーも近くてクリアに聞こえるっていうね、はい、非常にねいい箱ですよ。
いいですよ、
はい、で奥にカウンターがあってね、その上にはね、オリオンビールとかの提灯があるんですがね、
はいはい、
それがね盛り上がってくる歓喜を待って点滅する。
そうそう
それも照明の一部、
それも照明の一部ということで、歓喜を待ってね。それも二つぐらいあるんですけど、それがこう交互に光ったりとかね、
そうそうそうそう盛り上げてくれるんですよ。
おかしいですね、はい、ということで久々の、郡山行ってきました。そして仙台はいつものおなじみの縁でございますけどもね、縁は縁でまた綺麗な整理された音というかね、はい、まあ安心できる感じですけどもね、
はい、
まあ、東北シリーズはいつもお世話になっておりますスパイラルクリエーションの、細島君にまたね、はい、今回もいろいろお世話になって、
ね、
はい、何でしょうか、こうお客さんにプレゼントするこうグッズみたいなのも作ってくれたり ね毎回ね、
はい、
とっても本当にお世話になっております、はい、ありがとうございます。でも東北良かったですね。
良かったですね、
うん、
毎年ね春ツアーだった東北がこうね、うん、桜とともに、
そうなんですよ、
で今年ちょっとね、季節が早く進んで、ちょっと早めに桜終わっちゃったんですけどね、
うん、
でもまだねこう山桜がこの辺に福島なんですけども、
そうなんですよ、
まだちょっとところどころ残ってて
残ってますね、はい、東北自動車道こう割と山の中走る感じなんで ね、
そうですね、
桜があちこちに はい、あれですね、仙台宮城インターのあの近辺も桜結構咲いてましたよね。
そうですね。
でもね、仙台はちょっと大変でございましてね。
今年はね、大変でございました。
大変でございましたね。羽生結弦君のあの凱旋パレードの日と、はい、もうバッチリ重なってしまいまして、
はい、
12万人ぐらい集まるんじゃないかっていうね。
は
い、
そう。で、主催者発表で10万7000人でしたっけ、
はい、まあでもそれくらいの人があの仙台のね、はい、割と狭いエリアにガーッと集まったわけですよ、
ですよ
パレードに、は
い、もうね、その情報を聞いた瞬間、我々はこうね、軽くパニックになりましたからね。
パニックになりました。
と、
交通規制とかも ね入って、車で郡山から移動ですから、ちょっと早めに行かないと。
10万人いったらもうね、ちょっとした町の人口ですよ。
そうですよ。
それが一気にこうね、一箇所にこう短時間に集まるという、これはこうとんでもないことが起こるんじゃないですか。いやー、戦々恐々としてたわけですが、まあ蓋を開けてみれば、最も我々はね、ずっと箱の中にいて外の様子はちょっと分かんなかったんですけど、まあ聞くところによると、そのね、あのパレードの最中すごかったらしい。
すごかったらしいですけどね。
まあそんなに混乱もなく、
ちょっと早めに郡山出発したんで、何の混乱もなく、道も空いてて、無事ねライブハウス仙台の方もつけまして、
本当にこれ集まんのかな、
集まんのかなってね、
持ってんじゃねえの、
1200人ぐらいなんじゃねえのなんて言ってたんですけどもね、まあ実際10万以上の人が集まったんですけども、その時には僕らはもうライブハウスの中にいたんで、全然街の様子は見れずにいたんですけど、まあ大変だったみたいですね。
ね、終わってからね、うちのお客さんにね、行ってきましたって言って、それに行きましたよとか言って、生ゆずですとか言って、もう特等席でね、撮ってたりとか、あるいはね、あの一番こう、あのそのパレードの一応見下ろすホテルに部屋を偶然撮っていて、
偶然撮ってて、
あのビール片手に傷を見下ろした
見下ろした
さすがうちのお客さんはね、猛者揃いですよ。
猛者揃いですよ、すごいですよ。
全然もう、なんてことはないっていうね、むしろ楽しかったみたいな ね。
そうかと思えば、全く興味なくて、あの見ない。
あの見てないじゃなくて、見ない。つえー、うちの客つえー、違うですね。
あと思いましたけどね、本当にあの混乱もなく、
ね、
うちの、ね、はい、お客さんにも何 の、 あの問題もなく、
はい、
来れたんでね、本当に良かったですよ。
ありがとうございますよ。
そしてあのもう MC のネタに散々させていただいたんで、
いや本当にね、助かりました。
助かっちゃいましたね。
助かっちゃいましたね。
はい、何かっていうとゆずネタで笑いを取って、はい、それに終始してました、
ね。はい、そうですよね。はい、
いやでも本当にお客さんも盛り上がってくれてね、いいですね。
いや楽しかったね。
まあ、仙台は本当に僕あの小さい頃ずっと過ごした町なんでね。はい、今でもあのおじさんが親戚一同が住んでるんでね、
はいはいはい、
その親戚の駐車場を借りたりとかね、
いろいろ裏のコネクション、
裏のコネクションで、はい、いろいろ助かりましたけどもね、おじさんありがとう。まあそんな感じで、東北シリーズ、まあギリギリ桜も楽しめましたけども ね、はい、次週というかもう、2週間ぐらい先になりますけども、あれですね、北海道がゴールデンウィークの
ためちょうどいいらしいですね。
ちょうどいいらしいですね、はい、ちょっと楽しみですね。はい、でちょっとお便りを一通紹介してください。
はい、S さん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。
はい、
長野の浦島太郎です。
はい、どう
もです。春桜の咲く季節になると、私は庭の八重桜を毎日観察します。
うん、
八重桜いいですね。
いいですね。
家の桜は娘の誕生日記念樹として、以前住んでいた三代田町からいただいた記念樹なんですが。
あ、三代田。隣ですね、軽井沢の。
持ち主そっくりののんびり屋で、毎年お隣の家のしだれ桜よりも遅くに咲き始めます。
お
その桜の花びらが8分ほど開いたら、茎から摘み取って桜茶を作るんです。
おー、いいですね。
作り方は我が家の場合、よく洗った花に塩を振り、重しを乗せて、水が出てくるまで冷蔵庫で寝かせて、水気を絞って、梅酢、うちは、白梅酢っていうのかな、白梅の酢ですね、赤梅酢でも大丈夫です。につけて、また寝かせ、桜の色が綺麗なピンクになったら日陰に広げて、少ししっとりとしている程度になったら取り込んで、塩を出して密閉容器に入れれば出来上がりです。手間かかってますね。植樹してから20年経って毎年咲いてくれるようになりましたが、最初の10年間はなかなか花を咲かせてくれなくて、葉が少し出る程度でした。その大事な葉っぱを蝕む毛虫を見つけると、娘に 虫がついたと言って鬼の形相で殺虫剤をかけまくっているパパを見て、将来娘に彼氏ができたら大変そうだなと思っていたら案の定今現在大変なことになっています。
え、何何、
今年はその娘が20歳になるので、その記念として多めに桜茶を作って、成人式の時にご近所に配る予定でいます。ちなみにうちの地域の成人式は8月です。
お、
そろそろ手切れ期ってことです ね、もうパパがもう心配でしょうがないですね、今年のうちの桜の開花は4月中旬かな、はあ、桜はいいですね。視覚も嗅覚も味覚も楽しませてくれるので大好きです、桜の寿命は200年300年いやもっと、植樹したのは私たちですが、40年50年先はこの桜や桜が娘や息子、その子供たち、その先のつながる命を見守ってくれることと思います。
いいですね、
いいですね、そう思うと形は悪いですがとても楽しもしく感じる我が家の桜です。
あ、
ね、
あ、写真来て
ますね、ますね、
おお、八重桜ですね。
このね、八重桜のこのこもモコモコっとした感じね、可愛い感じです。
あ、でもこれ八重桜の割には白っぽいですね。
そうですね、
割と八重桜って色濃いの多いじゃないですか。
ピンクのね感じが多いんですけどね、清楚な感じの、
いいですね。
そしてその下のね桜茶がですね、まあお上品って感じですね。
うわ
ね、
上品な、
上品ですね。
あ、茎ごとこうやるのね、もうやってみようかな。でもちっちゃい鉢植えだから
何ブツブツまあね、手間かけた分だけ このね、非常に美しい、なんかこうほんとね、あの視覚にも訴えてくるこう ね、ほんと上品なお茶ですよ。
いいですね。でもね、あの手間暇かけて育てた二十歳の娘がですね、はい、成人式ですよ、
ですよ、ね、もうこれからね、もうね、あの真綿で首を絞められるような日々が続きますよ。
そしてあの成人式で昔の同級生に会って、こうね
久しぶりに
大きくなって
ね、あの幼稚園とか駆けずり回ってたあのクソガキが、あのね、なんかシュンとした青年になって
て、
殺虫剤ですよ殲滅ですよ寄るな
寄るなっつってその青年を塩漬けにしてお茶にした
はい、ということでね、浦島太郎さんからリクエストをいただいてます。では聞いてください、フェイスとフェイスで桜。
引き続き東北自動車道朝霞パーキングエリアから、お届けしております、
はい。
今日はあの昨日おとといすごく天気良かったんですけども、今日はちょっと曇り空で、先ほどちょっと
ね暑かったですよね。
暑かったですよね、
仙台で 29.2 度ですね、で埼玉の方で30度
超えて ねものすごかったですけども、なんかあの週明けちょっとまた気温が落ちるみたいな予報が出てたん で、
はい、
今日はまあちょっと涼しい感じで、サテライトにはちょうどいいですね。
いいですね、はい、
これ昨日おとといみたいに暑かったらちょっと
あの断念
断念してたそうか、そろそろサテライト断念しなきゃいけない季節が近づいてきましたね。
だんだんね、このね、年々ね、暑くなる、暖かくなるというか、もう暑くなる時期が早くなってくるじゃないですか。
そうなんですよ。
あのサテライトに適した時期がどんどん短くなってきてるねなってきてますよね。
かといってね、なんかホテルの部屋でね、前乗りのホテルの部屋で、
そうですね、
コーヒーでも飲む あれもなんかちょっとどうかと思いますしね。
そうですね。
まあ、いろいろ工夫しなきゃですね。
はい。
ということで、お便りの方をね、紹介していこうと思いますけれども、はい、岐阜県の文江さんからいただきました。
はい、どうも。
ごめんください。Sさん、倉家さん、こんばんは。
こんばんは。
久々に、なんじゃこりゃな、食べ物を見つけちゃいました。
おっと？
パスコのパン。
ほう、パスコ。
塩昆布チーズパン。
何？
パンに塩昆布？その上チーズまで入っちゃってる。パッケージには藤っ子の塩昆布とダイスチーズを入れたもっちり食感の食卓パンですと。ちなみにパッケージに書いてある夢力入りの夢力とは小麦の種類の名前です。国産の小麦です。パスコの商品で夢力入りってシリーズがあります、
うんうん、
で塩昆布チーズ入りのパンのお味、塩昆布って美味しいですよね。美味しいですよね。
ですね。
ちょっとご飯に乗せて、はい、ご飯に乗せるのはもちろん、薄切りしたきゅうりやキャベツに揉み込んでも美味しい。
あ、美味しいです。
ね。けどパンに入れるって発想はありませんでした、
うん。
ご飯もパンも炭水化物だから合わないってことはないんでしょうけど、トーストに塩辛とか明太子パンも美味しいし、けど塩昆布だけでなくそこにチーズ、チーズの塩分と塩昆布の塩分大丈夫なのって思いながら一口。角切りされてたチーズがチーズの形のまま入ってて、塩昆布も溶けたりせず細長い塩昆布の形のままパン生地の中に入ってます。塩昆布の旨味成分があるのかないのか、旨味成分で美味しくなってるのかな。塩昆布の味は全くせず、主張せず、チーズ味のパンでした。
しないんだ。
特に塩分が強い感じでもなく普通にチーズパンでした。少し温めて食べてもチーズパンで美味しくいただきました。パッケージにはマジですかだったけど美味しかったです、ごちそうさまでした、
って
ことでね、こういうあの、
はあ、うん、
写真が来たから
、ね、意外ですね。塩昆布はそんなに主張しないんだ。
しないっていうのは不思議ですね、
うんうん、あのね、ふと思い出したのはね、うん、最近あの居酒屋とか行くと、
うん、
あの昨日もありましたけど、あのいぶりがっこ、
はい、
いぶりがっこにチーズ挟んで食うっていうのが最近なんか流行りだしてるじゃないですか、ね、あれ結構ええー、と思って食ったら意外とい
けるんですよ。
いけるんですよ、
ね、
だからそのね、あの塩昆布とチーズってのはなんとなく、あ、うん、いいのかもと思って、
あのあれを食べる前だったらええと思ったけど、いぶりがっこのチーズ挟みはね、
でただそれをパンに
ね、
どうなのかしらってい
う感じですね。
美味しいんだ。
でもこれ塩昆布の塩分結構落としてから入れてんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
じゃないと、
そうですよね、そうですよね、
ちょっと塩分過多になりますからね、はいはいはいはい、まあでもあの食べたのが文江さんですからね、
どうなんでしょうね、
なんでしょうね。まあ分かりません。はい、
はい、
じゃあお便りお願いします。
はい、続きまして、Sさん、倉家さん、番頭さん、こんばんは。長野の浦島太郎です。
はい、
引き続きね、以前番組で自分はラウンドアバウトが苦手というお便りを読んでいただいたことがあります。
はいはいはい、
今回はその後日談です。ラウンドアバウトってね、あの交差点の真ん中にこう輪っかがあって、
輪っかがあって
ロータリーがあって、そこをぐるっとしてからこう任意のこうね道に入っていくっていう、
うん、そうそうそう
そう、そういう作りのところなんですかね。先日友人と軽井沢にある雲バイケへ出かけました。
はい、
ありますね、
はい。
残念ながら雲バイケは今年の4月中旬まで工事中でした。せっかく来たからキューカルでモカソフトでも食べて帰ろうかとキューカル銀座へ向かったのですが、
はい、
ラウンドアバウトはそこのすぐ近くでした。
あ、
知ってます、ありますよね。
あ、知ってます、
はい、知ってます、この場所を通らなくてもキューカル銀座へは行けるのですが、私はこの道の周辺の並木道が好きなんです、うん、いいんですよね、これね。緑の両脇の木々が大きく成長して緑のトンネルのようになっていて、夏になると木陰が涼しくて、
あ、いいですね、
この道を通ると軽井沢に来たんだなって実感できるんです、
うん。
けれど以前飯田市にあるラウンドアバウトでも安曇野にあるラウンドアバウトでも宿泊していた私、ここ軽井沢でも、なぜか私が通るときは車が多くて、大型バスに観光客に自転車にと何度通っても慣れなくて、
うん、
私ラウンドアバウト苦手なんだよねと嘆くと、友人は、U ターンしてラウンドアバウトもう一回通ろうよと言い出しました。彼女は仕事でよくこの場所を通っているらしく、この場所はラウンドアバウトになってから以前より通りやすくなったよ、コツをつかめば簡単だから、というわけで楽しいドライブは返上され、車は教習車と貸しました、軽井沢のラウンドアバウトは、六本辻交差点と名前がついている通り、六本の道が交差する交差点。
おお、
難易度高いですね、
うん、
ロータリーに入る前は一時停止、左へウインカーを出して左右確認してロータリーに入って、これね、うん、あのロータリーは必ず左回りですからね、うん、友人、はい、そこを左に出てウインカー出すの遅いえ、どこ、ここ違う、そこはお店の入り口、もう一つ先私、あ、人が待ってる、出そびれた友人、そしたらもう一周すればいいのよ、慌てないの、交差点を出たら大回りで交差点まで戻ってきてもう一度ラウンドアバウトへという具合に、ラウンドアバウトを中心に周辺の道をぐるぐるしてまあいいんじゃないと合格をもらった頃には1時間が経過していましたその後モカソフトを食べに行ったのですが、達成感に満ちた顔でなぜか腰に手を当ててアイスを食べている友人に対し、私はまるでジェットコースターにでも乗ったかのようになんだか目が回ってヘロヘロ状態、頭も痛くなってきてアイス食べれませんでしたけれど苦手だったラウンドアバウトはなんとか克服できたようです。
ああ、よかったじゃないですか。
このお便りが届く頃には雲場行けばリニューアルオープンしてるかもしれないですね。また暖かくなったら出かけてみようと思います。
なるほどね、ラウンドアバウトね。
ね、名古屋のヒルの裏にも実はあるんですよ。
お
お、はいはい。ね、そういう住宅街とかにもね、ひょっといきなりあったりしてね、
うん、
慣れてない人は迷ったりするんですけど、
うん、
まあ仕組みが分かってしまえば、
そうですよね、
簡単な話なんですけどね、
うん、
入るときに止まって、
うん、
で左回りで回って、で
自分の行きたいところで、
どうで回るっていうね、そういうことですね。
はい、
ね、お写真も来てましてね、雲場池ってね、僕よく行ってたんですよ、
うん、
近くにね脇田美術館っていうのがあって、
はいはいはい、
で親父絵描きなんで、
うん、
で親父がそこ好きでね、ね、うん、一緒に行ったりして非常にいいところです。
なるほどね。
並木道とかもね、本当綺麗なんですよ。まさに軽井沢って。いやー、あれですね、
うん、
日中続けてね、浦島太郎さんのお便り読ませていただきましたけど、薄井峠音楽堂本舗だ、こういうお便りを読む番組なんですからね。
そうそう、
本
当はね。そうなん
ですよ、本当はね、
本当はで、今度うちのお客さんで軽井沢に引っ越すという方がいらっしゃるんでね、
ぜひ
軽井沢ネタ送ってくれってお願いしときました
ので、ね、塩パンとかどうでもいいので、はい、こういうお便りをお待ちしております。
お待ちしてます。さあ最後、じゃあもう一ついきます。こんばんは、新潟県の三木と申します。三寒四温、まだまだ寒い日がぶり返したりもいたしますが、 S さん、おくらげさん、番頭さん、お元気でお過ごしですか。
いいです。
柔らかいお日様の光と暖かい春風、日々芽を吹いていく草花の姿、ただそれだけでそわそわするような気持ちになるこの頃ですが、それはこの季節が出会いや別れの季節でもあるからでしょうか。私もこの春転勤が決まり、一通りお客様に挨拶回りをさせていただきました。お元気でね、あなたもね、そんな言葉を交わしながら、お客様方は80代の高齢の方ばかりなので、互いにもうこれが最後の花のかなとぼんやり感じながら、なんとなくしんみりとした別れとなりました。職場に置かれていた私物などの片付けを始めながら、いつも、軽口を叩き合っていた年下の可愛げのある上司ともうすぐお別れかと思うと、互いにいつも以上に明るくバカ言ってみたり、やっぱり新しい環境への期待の中にもほんの少しの寂しさというものはあります。そんな中、上司がぽつりと私に言いました。あのさ、どうすんの？え、何が？いや、あのさ、これどうやって運ぶの？車 K だよね。ここに置いても俺世話できねえし。え、あ、それね。いやー、5年で育ったね。私物ほとんどが鉢植えの植物ただ言わせてください、全部私が持ってきたんじゃありません。半分以上はお客様からのいただき物なので、枯らすことができないからなと、かなり、頑張ってたんですよ。5年間育てて結果は写真をご覧ください。これどうやって運ぼうつって、こんなでかくなってますよ
この
ね、背丈2メーター以上の
ね、2メーターはありますよね。
すんごいですねこれはちょっと
1個見切れてないですか。
もう見切れちゃってますなんだかねえ、これどうやって運ぼうってことなんですかね。
ね、引っ越し屋とかでいうレベルじゃないですよね。
ね、
植木業者とか、
そう、造園業者。
造園業者でもそういう感じですよね、これ、うどんパンね。
ねえ。さあ、4月までに無事にこれらも移動できるのか。明日考えるわ。リクエスト。行くぞとやる気になってくれる曲をお願いします。ということでね、ミキさんからの、リクエストでございます。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースで、ソニックトレイル。Ready to go up and ready to go down, we can take it anymore. い、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、この後、東京へ戻って、はい、そして、次は北海道です ね、 ですね、
楽しみですね、
桜満開だといいですね、
はい、
楽しみにしております。また、楽しいライブを北海道でも、やろうと思ってますんで、皆さん期待しててください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします、
はい、
それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道、覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。